本日の、聖書の箇所をお読みいたします。コロサイ人への手紙3章16節から17節。聖書では、405ページになります。コロサイ人への手紙3章16節から17節。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、人、賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。言葉であれ、行いであれ、何かをするときには、主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。それではキリストの言葉を住まわせると題して清岡牧師より説教をいたします。お願いいたします。
おはようございます。天気予報を見ていると晴れマークではなく曇りとそして雨のマークばっかりがついていて、少し過ごしにくい日々かと思います。互いのためにもこれからも祈ってまいりたいと思います。コロサイ書ですけれども、3章に入ってキリスト者としてのふさわしい品性について多く語られていました。で、今日のところにおいてはまたキリスト者としてクリスチャンとしてのふさわしい生き方あるいは行動について記されております。まあ、そのことを見てまいりたいと思いますが、いくつかこの16節から17節に語られていますが、その第一のことは御言葉を住まわせるということがあります。16節でキリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさいとあります。このキリストの言葉というのはもちろん聖書の言葉、聖書のことであるわけです。今の日本においては聖書を手にすることは本当に容易であると思います。別にキリスト教の専門書店でなくとも普通の本屋でも聖書を手にすることを購入することもできますし、あるいはアマゾンやそういったところでも新科学なども手にすることができます。そして、共産系の国々と違って聖書を買ったからあるいは聖書を持ったからといって、迫害されるわけでもありません。ですからいつでもどこでも好きなように聖書を読むことのできるそんな恵まれた中に今私たちは置かれています。でもそんな中にあって私たちはそのことがどんなに恵まれたことかを気がつかないで、また聖書をこう読まず、また聖書の言葉を心に蓄えるということをあまりしていないということも見受けられます。まあ、そんなことから私たちの言葉はいつもですね、やはり御言葉に照らしたもの、聖書の言葉に照らして歩まなければならないということがあります。自分の思いで行動するようになってしまっていないかということも思わされながら、改めて聖書の言葉を心の内に蓄え豊かに住まわせるということがあります。日曜日だけあるいは他の日は聖書から離れてしまっている、そして勝手にそしてこの世のさまざまな基準や考え方だけに染まって生きていく、そういったものにならないようにということも考えさせられます。まあ、かなり前ですけれどもハイビエなどではよく言われたそうですが、自分が何かをしようとするとき、御言葉にそれに当てはまる言葉はないのか、あるいは聖書に今の自分と重なり助けとなる出来事はないのかと自らに問うていたということが、問うようにということが言われたことがありました。御言葉から離れないように御言葉はどう語っているのか、そんなことを考えようというわけです。まあ、そんな私たちですが、聖書のはここで御言葉を心の内に住まわせる、蓄えよと言います。もちろんイコール暗唱しなさいということだけではありませんで、御言葉をもっと読み 聖書をもっと読み心に蓄える、その御言葉が私たちにとってとても大切なものであるからということがあります。聖書の言葉は私たちの人生の歩みの指針でもあるわけです。行くべき道を教える、なすべきことを教える、そういったものでもあります。有名な聖書の言葉ですが、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですという言葉があります。聖書の言葉が私たちの歩みの中の足の灯火であり、また道の光だと言います。まあ、真っ暗な中を歩くときにはそれこそ灯火が必要であり、また光が必要であるわけです。それが私たちに与えられている聖書の言葉であると言います。この1970年代によくムーディの科学映画というのがありました。以前にも紹介したことがあるわけですが、その頃ムーディを通してムーディの科学映画をですね、いろんなものがありました。小さなミクロの世界から、そして人間の体のことやら、いろんなことを取り上げて、そして科学映画ですけれども、その聖書の言葉に照らした本当に大切なことを教えているものがありました。その中にこの印象的なものとして64英語応答せよというですね、そういった題名の科学映画がありました。まあ、この64英語というですね、まあ、当時プロペラ機でしたけれども、そのプロペラ機がこのアフリカへと飛び立っていくわけです。そしてそれは夜であり、そしてですね、この見通しも悪く、また風も少々強い、そんな日だったそうですけれども、その飛行機が飛び立ちました。で、目的地へと向かっていったわけです。そしてやがてですね、夜でした、真っ暗ですけれども、飛行機の計器は目的地に近づいているということを指し示したそうです。でもパイロットたちはですね、いや、こんなに早くですね、目的地に着くはずはない、これは計器がちょっと具合が悪いんだ、そう思ってその計器の指し示したことを信用しないで、なお飛び続けたそうです。でやがて連絡が取れなくなり、そして後にその砂漠の中に墜落しているのが見つかったそうです。なぜそうだったのかということで、結局それは計器は正しかったそうですが、当時ですね、この追い風が非常に強くて、そのためにですね、今までの感触をすればこれだけの時間で着くはずはないというぐらいの時に目的地へと近づいていたということだったそうです。まあ、そのことを通して映画は私たちの経験や、あるいはさまざまなことも大切であるわけですけれども、でも本当にですね、信頼すべきものを信頼するようにということを教えていたわけです。私たちに当てはめるならば、私たちの経験や、あるいは人生観や、いろんなものがありますけれども、でもやはりこの人生の指針となる、それこそ飛行機の契機となるような、そのような聖書の言葉、それを蓄え、住まわせ、聖書の言葉に従って歩むことの大切さをやはり語っておりますし、そしてそれが安全で確かなことであるわけです。コロサイ書においては、その3章16節で、だからこそキリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさいとまず進めております。次の進め、第2の進めは、それは互いに教え忠告し合いなさいとあります。以前では互いに教え戒め合うようにとあります。互いに教える、互いに忠告し、互いに戒め合うようにと言います。聖書がこのように進めているわけですけれども、他の人を教える、あるいは忠告する、戒めるということは、まあ、口ではそう言っても非常に難しいことでもあります。人に何かアドバイス程度ならまだ良いのですけれども、戒めたり忠告したりとなると大変でもあります。人に忠告をして、あるいは戒めて喜ばれるということは稀かもしれません。大きなお世話ですと言ってですね、かえって反発されたり、あるいは食ってかかられたり、時には恨まれたりすることさえもあるかと思います。 使徒を忠告する戒めるということほど、まあ、ある面割の合わないそんな働きかもしれません。まあ、そのようになるわけですけど、そこにはやはり私たちが罪人であり、そして心堅くなであるということももちろんあります。ですがそれでも聖書はここで教え、戒め、忠告するようにと命じています。この厄介で難しいことをしなさいと言います。ただしここではどのようにそれをすればよいのかということも語っております。この3章の16節のところにこうあります。知恵を尽くして互いに教え忠告し合い、そのようにあります。その教え忠告する戒めるということは、一つには互いにとあります。互いに教える、互いに戒める、私たちは決して完全なものではありません。まあ、どんなに人もどんな人もですね、失敗をすることもありますし、あるいは過ちを犯すこと、判断を間違うこともあります。でもそのことを忘れて自分はいつも教え戒める側にばかり立ってしまうというところも人にあります。ですが自分も人によって教え忠告され、あるいは戒められる必要があるということがあります。ですから互いにと聖書は言います。ある社長が言っていたわけですが、上に立つとですね、戒めてくれる人がいないので苦しい、そんなことを語っている方がいました。上に立つとですね、こう戒めてくれる人がいないから苦しい。ですがキリスト教会においてはですね、いつも互いに教え戒めとあります。牧師とて、あるいは役員とて例外ではないわけです。互いであれば、その忠告も戒めも聞いてもらえるかと思います。そしてさらにその忠告戒めは、この知恵を尽くしてとあります。知恵を尽くして互いに教え戒める、まあ、人を戒める、あるいは忠告する、教えるということにおいては、頭をですね、フル回転させ、知恵を働かせる、知恵を尽くせと言います。教え戒めることにおいては、いつも相手のことを思い、相手の益のためであるということは確かです。決して悪意を持って忠告をしたり戒めたりすることはありませんし、その人のことを思い忠告をし戒めるわけです。ですがいくらその人のためだったとしても、知恵を用いないと全く無駄になったり、あるいは拒否されたり、あるいはありがた迷惑だと言ってですね、断られることも多くあります。例えば旧約聖書の箴言の箴言27章にあるわけですが、朝早くから大声で友人を祝福するとかえって呪いとみなされるとあります。箴言の27の14にあるわけですが、その相手の人のために祝福を祈る、それは決して悪いことではありませんし、素晴らしいことであります。ですが朝早くから、しかも大声で祝福すると、それは呪いとみなされるというわけです。本当にそうであるかと思います。私は彼らのために祝福を祈るんだと言ってもですね、朝早く、まだ寝ているような時間で、しかも近所迷惑になるような大声で祝福されたらですね、とんでもないことになってしまいます。このある人のところにですね、友人がお宅の家ですね、友達でしたが、お前のところは少しペンキが剥げてるからですね、俺がペンキを塗りに行ってやると言ったそうです。まあ、それは助かるなと思って、それは素晴らしい子だと思ったそうです。ところがその彼はですね、まあ、その来てくれたのが暮れのですね、大忙しの時にやってくれたそうですね。暮れの大忙しでバタバタバタバタしているところにですね、ペンキを塗りに来たと言ってですね、ペンキを塗ってくれたわけです。でもそのためにその家の人はですね、このお茶を出したり、あるいはお菓子を出したりして、自分のすべき仕事ができなくなってしまって、かえって困ったということがあったそうです。これなども良いことであったとしても、知恵に欠けたために、まあ、マイナスになってしまった面があります。戒める、 忠告をするということにおいては時やあるいはこの言い方やいろんな状況いろんなことを考えて知恵を尽くしてそれを行いなさいとあります。いくら善意であり良いことであったとしても本当にそういった知恵を働かせないとかえってマイナスとなり、まあ、呪いとも言いませんがそのようなことになってしまうそんな恐れもあります。聖書はそのようにキリストの言葉をあなた方のうちに住まわせ蓄えなさい、そして知恵を尽くして互いに教え忠告し合いなさいと言いました。そして3つ目には同じ16節ですが賛美をしなさいとあります。16節で詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。詩と賛美と霊の歌によりとあります、まあ、ここで詩というのはこの礼拝などで歌われていた旧約聖書の詩編のことだと思われます、まあ、これについてはさまざまな意見もありますけれども、まあ、詩というのは主に礼拝で歌われていたこの旧約聖書の詩編の言葉にですね節をつけて歌うそういったものであったようですね。事実ペンテコステの後の最初の礼拝ではこの詩編が歌われたりをしていました。まあ、このうち教会はことあるごとに詩編をですねこう歌ったりもしていました。でもう一つのこの賛美とありますがこれは例えば新約聖書の中のあのマリアの賛歌あるいはザカリアの賛歌などに見られるようにですね本当に神を褒めたたえたと思われるさまざまなこの賛美の歌であったようですね。じゃあ例の歌はとなると、まあ、内容においてもですね歌い方においてもそれまでのものとは本当に異なる新しい、まあ、独特の歌とも捉えたりしています。かなり即興的であったりとかですねそういう中で信仰の喜びや感激をですね本当にこう表すそのような例の歌とも言われたりしています。まあ、さまざまな意見があるでしょうがでもそのようにさまざまな賛美さまざまな賛美歌を持ってですね神を褒めたたえる賛美をするようにと勧められています。このそのような賛美をしなさい歌いなさいと勧められていますが本当に教会はそのような賛美を大切にしてきました。キリスト教会は歌いつつ時代を歩んできたと言われたりもしています。確かに聖書を見てもそうですけれども歌いつつ時代を歩んできた。この賛美の大切さは祈れない時にも賛美する祈れない時にも賛美はできるということがあります。いろいろと苦しいことあるいはスランプに陥ることもあります。そしてそんなですねもう気持ちが落ちた時に祈れと言われてもなかなか言葉に出して祈れないということもあるかと思います。祈るのは無理そんな気持ちになることもあります。それでも賛美はなせる賛美は歌えるということがあります。好きな賛美歌覚えている聖歌そういったものがあればですねそれをまあ歌うというわけです。あの宗教改革のルターは祈れないときは歌うということは残しています。祈れないときは歌う、このある方に言わせれば私たちは二つの翼を持っていると言います。一つは祈りの翼もう一つは賛美の翼だというわけです。賛美の翼をですね本当に働かせ本当に神を賛美するということでした。で賛美することによって新たな力を得ることもできます。心を悩むとき賛美によって励ましを受けることができますし心を動かされもう一度新たにされます。あるいは困難にぶつかっていてもそれに打ち勝つ力も与えられるでしょうし弱る心をまた強められたりもします。あるいは誘惑に勝つ力も与えるでしょうしそのような賛美をしなさいとあります。でも私たちは意外とこの賛美は苦手という方も多くあります。人前で歌うことは苦手よく昔であればお酒が入ったら歌えるけれどもシラフでは歌えないという人もいました。ですが教会では本当によく歌います。またこれからも 歌うでしょうし、個人の生活においてもまた教会においてもそのような賛美をすること、歌うことをですね、忘れないようにとこうあります。詩と賛美と霊の歌を持って神に向かって歌いなさい。そして、さらに最後4つ目のことは17節にありますけれども、キリストの名によって行動するということ、キリストの名によって行うということでした。17節で、言葉であれ行いであれ何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさいとあります。このところではクリスチャンの言葉あるいは行いの基本原則でもあるわけですが、私たちはキリスト者としてクリスチャンとしてこんなことを言ってもいいんだろうか、こんなことをしてもいいんだろうかと迷うこともあるかと思いますが、そんな時にはこの基準に照らしてということがあります。それは一つは父なる神に感謝して行いなさいとあります。言葉であれ行いであれ何であれですね、主イエスキリストによってですね、父なる神に感謝してとあります。私たちが何かをするときに感謝しているだろうかとあります。それともですね、ブツブツといろいろですね、不平不満たらたらで行っていないだろうかとあります。子供にですね、何かをしなさいと言ったとき、例えばその片付けをしなさいと言ったときに素直に片付けるというよりはむしろあれやこれやブツブツブツ文句を言いながらですね、することもあります。同じようなことを神様の前において私たちもしてしまうことがあります。礼拝を捧げることにおいても本当はあれをしたいのにとですね、心の中で文句を言ったり、あるいは奉仕をするにおいてもですね、なんで私がしなきゃならないのか、あの人はしていないのに、そんなふうにいろいろと不平不満を言ったりすることもあります。ですがそうではなく、神に感謝して、あるいは感謝の心を持ってそのことをなしなさいとあります。礼拝であれ奉仕であれ捧げることであれ何であれ、父なる神に感謝して行うようにとあります。でさらにもう一つのことは、ここでは主イエスの名によって行いなさい、なしなさいとあります。これは具体的にはイエスキリストの助けを祈り求めて行いなさいということでもあります。例えば人を助けようと思っても勇気がないとか、あるいは自分に対して敵意を持っている人のために何か良いことをすることも難しいとか、いろんなことで悩むことがありますが、でもキリストの助けと力によってそれを求めてそれをなせるものでもあります。まあ人々のですね、さまざまな必要に対してもそうであるわけですが、まあ、ところがそのようなことではなく、イエス・キリストの名によって行えないようなことをしてしまうこともあります。何か人に対して悪意を持って何かを悪いことをしようとするときに、イエス・キリストの名によってそれをもちろんすることはできないわけです。ですからこのさまざまなことにおいて、イエス・キリストの名を出して私たちがそれを行えるかどうかを問うことでもあります。何かをしようとするときに、それがキリストの名を出して恥ずかしいような内容ではやはり困りますし、キリストの名を出すのが恥ずかしいようなことならば、やはりそれはやめるべきことでもあるわけです。人を呪うことや悪意を持つことやら悪を図ることなどもそうですが、そのようにですね、この聖書はイエス・キリストの名によってそれを行いなさい、あるいはその名によって行えないようならばやめなさいということでもあります。時代はこれからもどんどん変化するでしょうし、それこそ聖書の書かれた時代には想像もできなかったようないろんな事柄やいろんな変化も出てくるかと思います。そういう中で私たちが何をすべきか、知ってはいけないのか、それはこのところにもありますけれども、父なる神に感謝して行うことができるのか、あるいは主イエスの名によってそれを行うことができるのか、まあ、そんなことが一つの基準となり、本当にそれを持ってなすということであるかと思います。どんな時代が変わろうが、変わることのない聖書の言葉、それを心の内に蓄え、それに照らして歩むということの大切さが語られております。 3章においてはキリスト者との品性、そしてまたその行動の基準となるべきことが語られております。この後にはさらに妻たち、あるいは夫たち、子供たち、父たちとありますが、さらに家庭のことにも聖書は語っております。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日はありがとうございます。私たちの住む世界もどんどんさまざまな変化があり、時代とともに大きな変化の中に置かれ、いろんなものが変わってまいりますけれど、神様、その中にあって私たちが聖書の言葉をこのうちに蓄え、住まわせ、聖書の言葉に従って歩むことのできますように、それが最も安全であり、確かであり、正しいことであることを思いますから、そのようになさせてくださいますように、このからお願いいたします。また言われる時、祈れないような時もありますが、でその賛美の翼を持って賛美をし、その中でまたあなたを褒めたたえ、新たな力をいただくことのできますよう、どうぞ導いてください。絶えず御言葉に照らして、私たちが歩むことができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。